1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は NASA が挑んだ隕石の軌道を変える実験、リアルアルマゲドン計画とは一体何か、そんなお話をしていきたいと思います。今回は集英社のウェブメディア読みたいで行っている連載との連動企画になってます。概要欄に貼ってあるリンクから記事見ながらこちらのエピソード楽しんでいただけたら嬉しいです。耳だけでも十分楽しんでいただけます。それではどうぞ。2024年3月11日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1249話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。前回は日曜特集っていうところで X 線天文学盛り上がってるよねっていう、まあ先週1週間話してた内容のお話と、あとはポッドキャストフリークスっていう大阪のイベント行ってきて2回登壇して、でその中でいつもポッドキャスト聞いてくれてるみんなと喋れて、そんな楽しい時間を過ごしてきた話とかもしてますので、まあ先週どんな話してたのかはぜひこちら聞きながらチェックしてみてください。すごいんですよ。会場でもう1話から全部聞いたよっていう人も現れていて、その人のね、こう、エピソードへの要望とかも聞いて、最高だな、みたいな。こうやってやっぱ会う機会って超大事だなっていうのもあったんで、まあぜひ、こういうイベントあったら皆さん遊びに来てください。ということで、じゃあ早速今日の本題に行きたいと思います。今日の本題は、僕が集英社のウェブメディア読みたいで連載をしている内容から、本当にあった映画、アルマゲドンみたいな実験、隕石から地球を守る NASA の挑戦という、そんな内容をお話ししていきたいと思います。今回お話しするのは、リアルアルマゲドン。映画アルマゲドン、みんな記憶にありますか？まあ僕とかだと、今年、この間30歳になったんですけど、ちっちゃい頃、金曜ロードショーとか、土曜の映画とかの時に、結構流れてた印象あるなっていう。ただまあ子供の頃それを全部見てたかっていうとそうじゃないけど、なんかやっぱどっかで知ってる作品っていう感じで、中学生ぐらいでちゃんと自分で DVD 借りてみたかなっていう感じですね。まあそんなアルマゲドンみたいな実験っていうのが NASA で行われたっていう研究を今日はお話ししていきます。これ皆さん連載見てくれてますか？ねえ。見てない人絶対見てくださいね。宇宙話との連動企画みたいな感じになってるので、宇宙話楽しんでる人は倍楽しめるし、連載から来てくれた人は、こう、連載の踏まえて宇宙話より楽しめるっていう、まあそういう双方的な関係にしてるし、こう、編集の担当をしてくださってる方からも、まあそういう目線でコメントいただけたりしているので、まあ、ここってこうやって喋っていいですかねみたいな話とか、なんかこんな感じでポッドキャストで話したんですけど、とかもちらっと話したりして、まあかなり、こう、ポッドキャストを意識した内容にもなっていたりします。でね、まあ今回、アルマゲドンの話なんですけど、最近実は、ちょっともうちょっと連載の話していい？実は、これ、連載最近、ようやく軌道に乗ってきたなっていう感じがしてるんですよ。先週とか先々週も話したかなと思うんですけど、まあこう、2週間に1本上げてるんですよ。で、先々週、2週間前と1ヶ月前っていうので、宇宙天気、太陽フレアに関するお話しさせていただいたところから、読みたいっていうこのメディアの こう週間ランキングみたいなのにランクインするようになって、なんか僕は見つけられなかったんだけど、一瞬2位とかになったらしいんですよね。でまあ他は3位とかに結構ずっといたりしてっていうので、なんかこの1ヶ月ぐらいでようやく軌道に乗ってきたなっていう感じで、しかも今回のアルマゲドンのこの記事っていうのも今こう収録をしてるタイミングなら、公開されてから2日とか3日経ったタイミングで週間ランキング今3位に浮上しているという形になってるので、なんか嬉しいですね。ただ宇宙話のお好きなこうねリスナーのみんなはもっといるでしょっていう、だからもっと見てくれればそれだけランキングも上がって、じゃあこれねまとめていくとかっていう話もなるかもしれないから、頼みますよ皆さん、よろしくお願いします。ということで、まあ今日そんな記事の内容をさらっていこうかなと思うんですけど、リアルアルマゲドンと聞いて宇宙話古くから聞いてくれてるみんなだったら、もしかしたら頭の片隅に思い浮かんだ実験あるんじゃないでしょうか。2022年に実施された隕石の軌道を変える実験ですね。地球に天体が衝突することによって、例えば僕ら人類そのままもう滅亡するとかね、そういった危険性ってあると思うし、実際にこう確率そういうのを避けましょうっていう動きとかもやっぱあるわけですよ。小惑星が地球に衝突してくるっていうところの、まあ一個大きな例としては、まあこれ有力視されている説として恐竜の大量絶滅ですよね。これ今から6500万年前に大量絶滅発生したって言われていて、この時はメキシコの南西部にあるユカタン半島っていうところに隕石が落ちて、でその大きさが落ちたタイミングが10キロとか15キロぐらいだったらしいんですよね。大きさがやばいっすよね。でそれが落ちた衝撃で、その衝撃波とかそういうのもろもろで恐竜の絶滅が発生したんじゃないかというふうに言われているぐらい、やっぱ隕石の衝突っていうのはもう怖くてしょうがないと。でそんな昔の話だから確率的にどうなのって思う人もいると思うんですけど、実際に今から11年前2013年とかにロシアに隕石落ちて、でその隕石がこう地球に近づいてきた時っていうのがだいたい17メートルとかだったらしいんですね。あれみたいな、さっき10キロとか15キロとか言ってたじゃないですかって言ってたのに、実際は17メートルぐらいのこう隕石が落ちてきたと。でその落ちてきた隕石が上空で爆発した。でそれによって300キロ平方メートルぐらいだ、もうね、ドバーって面積でいうと300キロ平方メートルぐらいの範囲の建物のガラス割れたりとか、一部建物の崩壊があったりとかで1600人が負傷したとか、そういったニュースになっていたので、やっぱ小惑星の衝突っていうところはしっかりと向き合わなきゃいけない。1913年から2013年の間の100年間で大小を合わせて605個の隕石の落下っていうのも確認されてるので、太陽フレアとかっていうのと比べて、まあ別の種類での宇宙からの災害って見方はできそうですよね。でそんなのがある中で、じゃあ地球に衝突する隕石分かってきたら、なんとかそいつを避けるような何かミッションが必要だっていうところで、 NASA が考えたミッション、これ DART D-A-R-T、まあ、S がついたらダーツですね。でこのミッションによって、その小惑星、これって小惑星と隕石ってことがごっちゃになっちゃってるんですけど、小惑星は宇宙にいる間の天体総称が小惑星だから、はやぶさ2とかが行った惑星も小惑星だし、で地上に落ちてきた隕石も宇宙にいる間は小惑星なんですよ、呼び方がね。で地球に落ちたら隕石って呼ばれるみたいな。 で、そんな小惑星が、じゃあ地球にぶつかるっていうのが分かったとしたときに、僕たちはどうやって対策するのかっていうのは、今まで全くなかったんですよね。で、それに対してダートミッションっていうのは、じゃあ一旦地球に近づいてるわけではないものに対して、人工衛星飛ばしてぶつけて、これ軌道を変えられるのかっていう実験を行ったんですよね。これが2022年の出来事で、実際にその軌道を変える実験っていうのが成功した。ここまで一つのストーリーができて、まあもう世界中でこれはリアルアルマゲドン計画だっていうふうに言われてたというところで、まあこれ最近ポッドキャスト聞き始めた人はもしかしたらこのダートミッション、リアルアルマゲドン計画知らなかったかもしれないので、そしたらぜひですね、連載見ると、まあ写真見ながらわかるし、いろんな事例とか過去のね、そういったのも紹介しているので、ぜひこちらチェックしてみていただけたらと思います。まあとにかく、みんながこれね、連載の記事読んでくれたら、ランキングとか絶対に上がるんで、で、これが上がっていくと、ポッドキャストにまた人が来てくれるとか、どんどん人気になっていってみたいな感じになるんで、ぜひよろしくお願いします。そうそうそう。まあもうこれ本編終わりだからアフタートークになるんですけど、聞いて、今 Apple Podcast のランキング51位とかってなんですよ。今日。まあちょっと今落ちてるんですけど、で51位にいた時の並びがね、これ Twitter に写真貼ったからぜひみんな見てほしいんですけど、これすごい。50位、アルコ&ピース。おー、すごいですね。ラジオスターですよね。で、51位、僕。52位、広瀬すずって。この並びすごくないですか？有名人みたいな。大物じゃんみたいな。そんな感じで、こう、みんながいつも聞いてくれてるおかげでですね、そうやってランキングがたまにこう浮上していくっていうのもあるんで、で、こうなんかランキング上に行くのが正しいのかっていうところで言うと、まあ賛否あると思うんですよ。まあ僕は日本一を目指していきたいっていう、こうランキング主義的な話をしてるので、まあできれば上がってくれた方が嬉しいんですけど、まあ楽しんでくれる人が増えるのが一番いいんですよね。じゃあランキングいらないじゃんって言われるかもしれないですけど、そうじゃなくて、ランキング上がるじゃないですか。そうすると、あ、なんかこれ人気なんだって言って聞いてくれる人が絶対に増えるんですよ。増えると、もちろん、いやつまんねえなっていう人も増えるかもしれないけど、宇宙話を毎日聞いてくれる人っていうのが、まあ、当たりやすくなると、確率的にね。だから、これ、いろんな人の目につくように、やっぱりランキングとかに乗るっていうのは重要なんだなって思ってるので、まあそういうところをみんなにサポートしてもらえたら嬉しいなって思ってます。とにかく、宇宙が楽しいなって思ってくれるような内容をどんどん届けていこうっていうのが、コンセプトにはなってるので、ぜひ皆さん、楽しんで、そして、ちょっとずつ周りを巻き込めるような動き、一緒にやってくれる人いたら嬉しいなと思ってます。よろしくお願いします。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、Apple Podcast のレビューからじゃんじゃんお寄せください。次回はですね、ちょっと嬉しいお手紙というか、メッセージいただいたので、これ紹介しながら宇宙話に関するお話だったり、ちょっと研究で AI 使うみたいな話にも踏み込んでいけたらなと思ってるんで、ぜひ明日のエピソードも楽しみにしておいてください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。